はい、ただいま10月30日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運連動士の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお願いいたします。お届けします。はい、どうも
こんばんは。こんばんは。
はい、ということで毎月のごとく今宵もやってまいりました。毎月最後の土曜日にお会いいたしました。はい、ということで、はい、明日はですねハロウィンですよ。
はい、
イエイイエイ、はい、まあコロナがだんだん減っていってる中で明日どれくらい落ち着いたハロウィンが迎えられるのかと、ね、またこうハロウィンでなんかお祭りみたいなことになって感染者が爆上がるみたいなことになったらね、
それはつまらないです ね、
ね、
はい、みんなガスマスクの仮装とかしてほしいですね完璧なんで、
うん、そっか、あれは花粉症にもいいらしいですね。
じゃあいい線ですねダース・ベイダーとかの仮装とかめっちゃ良さそうですね、
はい、いやでも本当なんかだいぶ花粉症一つとってもなんかもう目からちょっと入るだけで発熱までいくようなひどい重症な人とかいるみたいなんですよ。花粉一つとってもそうなってくると、そこで強いのがガスマスクみたいですねっていうのは聞いたことあります。はい、
じゃあほんまにひどい時はガスマスクを皆さんつけてくださいと、
はい、だいぶ実用的ではないですけどね。でもなんかねマスクもだんだんいろんなねあの性能の良くて酸素供給量とか高いものとかもだんだん出てきてるみたいでですね、いろいろまあ良いもの良い風になっていってるのかなとなんとなく思ったりします。はい、そんな中で、はい、明日ちょっとしたお楽しみがあるみたいじゃないですか。
そうなんです、
はい、
はい、ちょっと、はい、お友達数人で集まって、
はい、
食べ物ハロウィンをしようという、はい、ことになってまして、
はあ
はあ、はい、今まで食べたことがないものとか、
はい、
ちょっとこれは多い量しか買えないから、ああ今まで貯められてたものとか、
なるほどですね、
はい、
バケツプリンとかなかなか買って興味はあっても一人では食べれるようなものではないからみたいな。
あ、そうですね、そういうことですよね、
はい、ちなみに明日バケツプリンを持ってくる人はいるんですか。
ちょっとねサプライズなんで、
はい、言えない、
人のものは分からないですけど、
自分のものは言える、
はい、
あ言える、
はいはい、僕は、はい、カンガルーのお肉、
ほう、確かに食べたことないですね、
はい
はい、まあ、僕サッカーやってたんで、
はい、
サッカーのスパイクはカンガルーの皮なんですよ。
あ、
以上ですというところで、まあまあ向こうにはそのカンガルーのジャーキーみたいなのもあるとは聞いたことがあるんですけど、はいはい、なかなかね普通に手に入るようなものではないかと思いますかね、うん、はい、アクア君は何持ってくるんですか。
あ、僕は、はい、ウマシっていう食べ物を見つけまして、
はい、なんか美味しそうな名前ですね。
そうでしょう、はい、うまし、はい、日本の三大珍味を全部混ぜたみたいなやつですね、
はい、
それが缶詰の瓶みたいに、缶詰じゃなくて瓶に入ってるっていう、なんかお酒のおつまみとかにいいやつみたいです。
へ、世界三大珍味はなんかね、キャビア、フォアグラ、あともう一個何でしたっけ。
トリュフです。
トリュフ、あ、それはなんか聞きますけど、日本三大珍味って何なんですか。
もう謎かけとかなしでいきます。
はい、
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 じゃあ、さらっと、
はい、
この綿と、カラスミと、あとウニなんですよ。
へ、
でウニは、はい、海鮮の鮮度の高いウニじゃなくて、はい、塩ウニっていう、はい、ちょっと漬け込んだウニのことを指すみたいですね。
瓶ウニ、
瓶ウニとはまたちょっと、まあでも近いけど、アルコールは使ってないと思います。おそらく塩ウニには分かんないですけどね、僕も食べたことないんで。
そうか、
そんな感じですね。
それが全部
混ざった
もの、うましというもの、
うましという、
まあ、さぞそれは、ね、
美味しそうでしたよね、なんか、
はい、なるほど、わかりました。楽しみ、なんか楽しそうですね。はい
はい
そっか、カラスミも入ってる。カラスミはなんかね、はい、なんか海外のもの的な、海外のものが日本に定着したみたいな感じなんですかね。
いや全然わかってないですけど、日本も古来からあると思いますけどね。
あ、ね、取り留めのないオープニングで、はい、まあ、まったりとやっていけたらなと思います、はい、そんな感じで今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくという趣旨のコーナーになっております。はい、朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今回は、最近はその一人で朗読をしてもらうにあたって、はい、一つの声でずっとやってたんですけども、はい、まあ、そろそろちょっと2種類の声を使い分けてほしいなと、
はい、うん、二役をするみたいな。
二役ではないんですけど、一人なんですけど、
はい、
声色を変えて喋る場面があるという感じですね。
わかりました。
はい、
なんか文章量がものすごい多い一人でやる多そうな感じなんですけど、
そうですね、
さらに声色も変えてと、
もう、
はい、
やばいですね。
やばい、
ピンチです。
なるほど、わかりました。もう行くしかないですね。もう、まあ、後戻りはできないですか。そして、うん、このねラジオ的に無言でこのこう覚悟を定められても若干困るっていう。
ああ、でも一瞬これなんて読むやろうと思ったんですけど、これはまあ素直に読みますよね多分。
あ、
今気づいたんですけど、知ってる感じじゃなかった。
穀物肥育、
穀物肥育、
はい、
飼育かなと思って読んでたんですけど、よく見たらこれ肥やって、肥育って言葉あるんやと、
はい、
はい、失礼しました。はい、
はい、ということで、そしたらお願いします。
シェフを呼んでくれ。え、シェフを呼んでる。シェフとかいないけど店長でもいいのかな。なんかやらかした。あー、違う、要するに美味しさに感激して会いたがってるってこと。マジ牛丼チェーンだよ。全部セントラルキッチンで作ってるのに。でも変なこと言ったらお客様のプライドを傷つけかねないしな。よし、 BGM を有線のスイングジャグやり直します。 BGM を有線のスイングジャズチャンネルに変えてくれ。照明もバレないようにゆっくり落として、エプロンを丸めたらコックボっぽくなるか。うん、あ、シェフっぽい声ってこんな感じか。変じゃないか。よし、それじゃあ行ってくる。お客様、お味はいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。お肉に注目されるとはお目が高い。おっしゃる通り、こだわりの牛肉でございます。実はこちらアメリカ牛のバラ肉を使用しております。穀物肥育で臭みが少なく、赤身と脂身のバランスが牛丼に最適な部位なのですが、気に入っていただけましたでしょうか。おお、それは良かった。玉ねぎも甘いと思いませんでしたか。でしょう。そうなんです、北海道産玉ねぎを特製のつゆで煮込むことでしっかりと甘みを引き出しております。つゆには当チェーン店に代々伝わる秘伝のタレを使用しておりますので、次回お越しの際はぜひつゆだくをお召し上がりください。ところでお客様、卵をお使いになっていないようですが、生卵は苦手でいらっしゃいますか。大丈夫ですか。それなら次回はぜひ生卵もおすすめです。卵黄に包まれた牛肉の柔らかな味わいはきっとお客様のお口にも合うと思います。こちら次回以降お使いいただける生卵無料クーポンです。お渡ししておきますね。それではお時間の許す限りごゆっくりお楽しみください。はい、あ、すみません、当店は食後のコーヒーの取り扱いがございません。豚汁ならございますがいかがでしょうか。はい、豚汁で。かしこまりました。いやー、緊張した。あー、なんかロックフェラー財閥の人らしくて僕をお抱えのシェフにしたいって。え、マジでどうしたらいい。
そしたら感想の方をお願いしたいと思います。当番組プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは、名古屋です。
こんばんは。
相手の声をセリフにせずに想像さすというパターンですよね。
そうですね。
ですね、いろんな、まあ、あの答えがですね、まあ、あのリスナーの方は想像できたと思うんですけども、声に関してですね、普段というかアクアがこのコーナーではない、普通のこの受け答えの時にですね、前もちょっと見たんですけど、あの波形を見てたんですね。あのここにはちょっと波形がね、こうずっと出てるんですけどもね、その時からアクアはこうメリハリがあるんでね、だから普段の喋りからメリハリがあるのかなと。でそれに、まあ、今日のようなこの語りずっとね一人でやる時に、いろんな声というか、まあ、今日は二人ですけども、その声を出す時にちょっと、波形には出ないこもった声とか濁った声とかそういうのが あるんですけども、その時に強弱を見てたら、その普段から強弱がついてるんで、その強弱自体は変わらないと。だからこうスムーズに入ってくるんですよ。だからそこを試したかったのかどうか分かりませんけども実にね、その強弱だけで、その相手の登場人物を変えてるというところがね、もう実にそれは向いてるんじゃないかと、逆にこういう語りねと思いましたね。でね、まあ余談ですけども、他の人の声もちょっと見てたんですけどね、先生の声、
はい、
ずっとね、
はい、
こう淡々としてるんですけども、
はい、
当初の頃より、
はい、
この強弱つけるとこが、
はい、
きちんとできてるようになったと。
波形がこの10年間で綺麗
に、波形じゃなくて
はい、
前っていうか、はい、ずっと以前からね、
はい、
一人で喋る部分が一番多いじゃないですか。
そうですね、はい、
だからこの喋ってるうちに、はい、何かを伝えなくといけないとかね、
はい、
その思いがこうあって、はい、ここでこう淡々と読んでいても、はい、この流れがこのどういうのか淡々とこうしてるんで、はい、ここで強弱つけようかなとイメージがあったと思うんだよね。だから文章とはね、
はい、
ちょっとバランスが悪いところで強弱つけたりしてるところがあったんで、はい、今はねその余裕ができてるんでしょうね、多分頭の中でその文章がもう一回入ってきてるから、
はい、
ここでつけないと。あとは多分ね、普通に文章で書けば句読点ってあるじゃないですか、
はい、
でも喋ってたらないですよね。でも 点で一旦止める、一瞬止めるという部分が、
はい、
先生はその句読点の前でアクセントが大きい、だから「やいないなんですが」「そうなんですよ」っていう、そこで止めるから、そこは普通にして次の一言目でカット出した方がいいんじゃないかなと
思います。ありがとうございます、
はい
はい、もう僕のコーナーになっている ので、はい、しっかりと次のコーナーはそういう形でですね、は
い、やってみてください、
お届けしたいなと思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月11月ですね、下月と呼ばれるですね、月になりまして、1年のうちで最も変化のある月と言われているような感じですね。まあ、霜が降りる時っていうのがね、そもそもなんですけれども、この11月というのは、まあ、紅葉の彩りであったりとかですね、まあ、また落葉ですね、葉が落ちる行く様であったりとか、雪も降り始めたりとかですね、そういう形で、季節の変化がね色濃く反映される年になりましてですね、月になりましてですね、この日本のね風土を象徴するようなものなのかなと思います。そしてまたね、立冬とかいうところで、まあ、冬の暦の上では冬の始まりというようなものもあったりとかですね、様々なね、 なんて言うんでしょうね、この季節のイベントが、まあ、多いということですね、まあ、節目となるようなこともね、多いというようなところですね、まあ、そういったところでですね、まあ、どのように過ごしていくかというような形なんですけれども、まず今年はですね、押さえておいていただきたい日が11月3日なんですね、文化の日、祝日なんですけれども、まあ、これはですね、そもそももともとはですね、まあ、明治天皇の誕生日というところがそもそものスタートなんですね。でまたそれが、まあ、もともとの天皇誕生日が時代を変え名前を変えてですね、残っているというところで、またね、日本憲法が、国憲法がね公布された日であったりとか、いろいろね、意味の大きな日であったりあります。まあその例年この11月3日っていうのは、まあ、そういう日なんですけれども、さらにですね、今年はその月の星の巡りと1年間の星の巡りが重なるところでありまして、非常にねですね、パワフルな、一日になっているというですね、特別な一日がそういう祝日と重なっているという点でですね、11月3日をね何かの記念日にしたり、何かをスタートしたりしたりですね、そういう日にしていただくというのは向いてるかなと思います。なんかね、思い切った買い物をする日とかでもね、意味があってね、縁起がいい日というふうに捉えておいていただければと思います。あとはね、14日が十日夜っていうですね、ちょっとお月見なんですけれども、まあ月を見るだけのイベントではないみたいな形ですね。で、新嘗祭がね11月23日、勤労感謝の日に行われるというようなところでですね、まあ、収穫祭ということですね、その辺がですね、この11月というのは大きなイベントとしてやってくるということですね。このね、先ほどのその11月23日の新嘗祭というのはですね、まあ、この今年の採れた新米をですね、天照大神にですね、捧げてですね、まあ、自分も天皇陛下が捧げて、そして天皇陛下自らですね、お米を新米を食べるというような儀式でですね、このなんて言うんでしょうね、まあ、この舐めるっていうのは食するっていう、食べるっていうことなんですけれども、まあ、この日以降にですね、新米を食べるというような習わしが昔はあったと。まあ、今はもうね、9月ぐらいからだんだんね新米が出始めるみたいなところで、どんどんね美味しいお米を早くに召し上がられる方も多いんですけれども、まあ、そういう時代があったということですね。またこのね、11月の14日っていうのは十日夜と言われる日でありまして、この日はね、まあ、収穫を終えた後にですね、まあ、田んぼの神様が、山に帰っていく日と言われているっていうことですね。まあ、このね冬支度が始まったりとかですね、収穫したものを蓄えていくような、日になりますということですね。まあ、この山の、田んぼの神様が山に帰るというようなところからとかですね、まあ、出雲の、先月が、出雲の神々が神々が出雲に集まるという日だったんですけれども、その神々が帰ってくるというようなところでですね、まあ、神様が帰る月というのが11月であったりと言われるというような感じですね。はい、そんな形でですね、まあ、収穫祭であったりとか、いろいろですね、この、まあ、の仕事納め、農業としての一つの納めるようなタイミングであったりとか、神様に感謝を捧げるような1ヶ月が11月のイベントとしてはいろいろあるんですけれども、まあね、いろいろ年末に向けて、準備も忙しくなってくるということですね。12月が師走というね、忙しいというような 1ヶ月になるんですけれども、そこに向けてですね、どのような形で11月過ごしていくのかが、大事になってくるんじゃないかなと思います。まあ、コロナもだんだんね、収まってきているような状況で、まあ、この時に、まあ、浮かれずにですね、身を引き締めて、過ごせるかどうかっていうのが大事になってくるのかなと思いますので、ね、明日はねハロウィンでございますけれども、まあ、より良いね、落ち着いた中で楽しんで過ごしていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はピンチが迫っているような時です。のんびりと構えていることは NG、 緊急避難することが開運のポイントです。
今できることを考えましょう。
2月生まれの人、仕事運、勉強運がペケ、恋愛運、金運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方は進むことも戻ることもできないような時になります。ただし焦りは NG です。状況を静かに見守ることが開運のポイントです。
止まって待つことも大事です。
3月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方は何事もうまくいきづらい時になってしまいます。あさりとうまい美味しい話に乗ることはですね NG ですね。しっかりと用心することが開運のポイントです。
美味しい話をする人のメリットを考えてください。
4月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、良い話には裏があるような時ですね。盲信ですね。盲信することは NG ですね。中身をよく吟味することが開運のポイントです。
焦らずしっかりと時間をかけてください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、5月生まれの方はですね、今の苦労が後になって開花してくるような時ですね。だから今の状況から逃げることは NG、 問題に向き合って努力することが開運のポイントです。
問題解決が飛躍につながります。
6月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、6月生まれは準備の時になります。焦って外に打って出ることは NG、 先に内部を固めることが開運のポイントです。
気を見て動きましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、7月生まれの方は正しい道に立ち戻る時になります。間違いのままに進むことは NG、 改善をして出直すことが開運のポイントです。
振り返る時間が必要です。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、8月生まれの方は平静を保つ時になります。ただし慎重になりすぎるのは NG、 欲望にとらわれないことが開運のポイントです。
ちょうどいいバランスを意識してください。
9月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、9月生まれの方は障害が取り払われ道が自然に開けていくような時です。闇雲に進むことは NG、 アクセルとブレーキのコントロールが開運のポイントです。
前が見えてから歩き出しましょう。
10月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、動きたくても動けない時になります。正論を押し通すことは NG、今は相手に合わせることが開運のポイントです。
そういった気遣いがいい関係を作ります。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は正しい道に一人で立ち返る時になります。悪い仲間とつながっていくことは NG、 年下とか目下の人のアドバイスを聞くことが開運のポイントです。
プライドとの向き合い方が鍵です。
12月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は、今は準備の時になります。怠けることは NG、 内部をしっかり整理しておくことが開運のポイントです。
いつでも動けるように備えてください。
はい、ということなんですけれども、全体として言えることはですね、的外れな努力とかになってしまわないようにですね、しっかりと振り返って自分を見直すってことですね。闇雲に動いて、いいというわけではないということですね。なので一度ね、先ほどね、内部を整えるという言葉がありましたけれども、これはまあ全員に共通することですね。まずは自分の家庭の中とかですね、自分の心の中とか、今進んでいる方向がそもそも、正しい合ってるのかみたいなところからですね、もう一度見直してですね、 スタートをきっちりと取るというところが大事になるということですね。でまたそれをね、自分の心だけで決めると、まあ、視野が狭くなってたりもしますので、まあ、いろんな人のですね、まあ意見を聞き入れる耳を持つ、相談する相手をですね、持つということも大事なのかなと思います。はい、まあ、誰に相談するかっていうのもね、非常に運命の分かれポイントかなとは思うんですけれども、まあ、やはりですね、その自分にアドバイスをしてくる人のメリットを考えるというところです。先ほどヨハンが言いましたけど、まあ、甘い言葉、ね、罠を仕掛けてくる人、まあ、悪い人もいるんでね、その人が、その人のメリットになるようなことではなく、どう考えてもその人のメリットにはならないけど自分のために言ってくれているみたいな人のね、話をね、聞くようなことが大事なのかなと思います。はい、ということでですね、そういう形でもう10月も終わりましてですね、11月、そしてもうまあ気がつけばもうね、年末みたいな、ここからはなんか気分的にはバタバタといくような時になってしまいますね。まあ良い終わり、良ければ全て良しという言葉がありますけれどもですね、まあ年末に、あ、いい状況だったなという状況を作れれば、2011年はいい年だったなとなるということですので、まあ全然今から作っていきますんでですね、そのためにもですね、しっかりと内部を整える11月をね、過ごしていきましょう。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は11月27日の午後8時からです。来月の皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。